絶対達成プライム会員の皆さん、こんにちは。アタックセールスアソシエイツの横山です。こちらの音声教材は横山信弘の営業プレミアムセミナーです。世の中にある多くのプロたちのテクニックを横山が紹介するコーナーです。毎月本を一冊取り上げ、皆さんがその本を買って読まなくても重要なエッセンスが理解できるようになることが目的です。ぜひ最後までお付き合いください。今月取り上げる私のというか書籍はですね、カスタマーサクセス、サブスクリプション時代に求められる顧客の成功10の原則というこの書籍ですね。ニック・メーター、ダンスタイン・マイン、リンカン・マーフィーの3人が、書かれた書籍です。まあ、カスタマーサクセスっていう言葉はこのサブタイトルにあるように顧客の成功という意味ですね。これはかなり一般用語になりつつあるんですけれども、皆さんは普通に使われているでしょうか。大体ね、こういう用語っていうのは IT 企業、まあ、特に SFA、CRM 関係の方々が使う表現で、まあ、かなり一般的になってるんですね。で、私はそういった SFA、CRM、営業支援システムとか、まあ、お客様、顧客管理システムとか、そういったものを扱うベンダーさんとよくセミナーをやるので、で、まあ、もちろん自分自身もね、日立製作所でそういったものを、まあ、設計開発していたので、まあ、馴染みあるというか、まあ、ただ私が日立製作所にいた頃はカスタマーサクセスという表現はなかったわけですけどね。ただ、まあ、そういったものに抵抗はないんですけれども、皆さんはどうでしょうかね。ここら辺ね、多分 IT ベンダーとかなり距離があるところなんですね。皆さんはっていうのは IT ベンダーの方々ですけど、なんだろう、例えばリードとかね、ナーチャリングとかリードジェネレーションって言ったりとか、まあ普通に使うわけですよ。マーケティングオートメーションの用語であったりとか、これって先月か先々月にザ・モデルっていう書籍を紹介しました。これは福田さんの、もともとねセールスフォースの日本法人のほぼトップぐらいまで行った福田さんですね。私の友人ですけど、その方が書かれたザ・モデルっていう書籍があって、この書籍はもうすごくベストセラーです。皆さんね、まだ読まれてない方はぜひ読まれた方がいいんじゃないかなと思うんですね。このカスタマーサクセスっていうのは日本人が書かれた本ではないんですけども、日本ではそこまでは売れていません。ザ・モデルは本当に売れている本なので、まあ、こちらをねぜひ読んでいただきたいんですけど、このザ・モデルの中でもカスタマーサクセスマネージャーのことは書かれてあるんですね。で、今回はこのカスタマーサクセスっていうところだけをこう取り上げた書籍なんですけど、こういうね、しっくりこないというか、まあ、普段使わないような表現であったとしても、言葉がね、新しく出るっていうことは、やっぱりその分だけ新しい概念っていうのが生まれていますので、まあ、キャッチアップ絶対していった方がいいと思います。もしですね、知らないっていう方は、必ず知っておいた方がいいと思いますので、まあ、私が今回お話しすることぐらいは一応頭に置いていただけるといいかなというふうに思います。で、ですね、まずこのカスタマーサクセスという、書籍の前書きをね少し読んでみたいと思うんですね。で、前書きはねいいですよね。皆さんに寄り添って書かれているので、特にこれは多分著者が書いたものじゃないと思うんですよ。日本人が書かれているので、分かりやすいと思うんです。そうですね。日本人の方ですね。バーチャルエクスコンサルティング株式会社の執行役員、辻さんという方が書かれているので、ちょっと読んでみたいと思うんですね。役者ですね。役者。翻訳した方の前書きです。カスタマーサクセス。また海外から聞き慣れないコンセプトが入ってきた。そんなふうに思われるかもしれない。しかしカスタマーサクセスは一時の流行語やスローガンに追われるような生やさしい話ではない。多くの企業にとって極めて深刻で緊急性が高く、もはや避けることのできない絶対的な命題である。それは今後のビジネスにおいて当たり前のことになり、企業として生き残る上での必要条件になるだろう。脅すような書き方をするのは私が強い危機感を抱いているからだ。本書を手にした方々にも早く同様の危機感をお持ちいただき、速やかに前向きな取り組みにつなげていただきたい。そんな思いでこの文章を書いていると。まあこういうふうに始めるわけですね。まず文章の書き方はうまいですよね。 あの、なんだろう、文章の構成が上手というよりも、やはりこう煽ってる感じがしますよね。あの、なんだろう、脅すような書き方をするのは申し訳ないんだけど、でも実際そうなんだって、自分も本当に危機感抱いてるからさっていうふうに書いてるんですよね。うん、なるほど、これはね、ここ読んじゃったりするともう最後まで読みたくなっちゃいますよね。いい書き出しですよね。で、この後が私あのハイライトしたところなんですよ。これあの Amazon の Kindle で読んでいるので、ハイライト機能がありますからね、こうハイライトしてるんですが、それは何かっていうと、今日消費者行動は所有から利用へと移行していると。一般の消費者だけでなく企業の事業活動においてもこの流れは加速度的に広がっている。その典型が企業向けの SaaS であると。まあ、よくあのクラウドとかね、言ったりしますよね。 SaaS って言ったりとか。ですからその利用料金だけお金を支払うというものですね。だからまあ普通に携帯電話とかスマホの利用でもそうですよね。ですから買い取りではなくて毎月毎月使用した分だけお支払いをすると。ですからこれは IT の世界でもそうで、こういったシステムっていうのはもう毎月何人が利用してるからこれだけお金を払いますよというモデルですね。で、私が日立製作所にいた頃っていうのはセールスフォース .com が日本にやってきた時 で最初そのなんだろう、この課金モデルっていうのは非常に抵抗があって、で日立としてもタッグを組むのにすごく抵抗があったんですけど、もうそれから何十年経ったんですかね、私がアタックスに入って17年目に入ったわけなんですけど、もうやっぱりスタンダードになりつつあると。でこのカスタマーサクセスも、あの先ほど言ったセールスフォース .com、それを取り上げているんですけどね、あのまさにこういったシステムっていうのは昔は所有だったわけですね。で、そういったものが得意だったのがまさに私がいた日立製作所とか、富士通とか、日本でいうと NEC とか、まあ、そういう会社だったわけなんですけど、もうこういった海外からやってきた、まあ、今の表現でいうとサブスクリプションですね、こういったモデルが出てきて、で、所有から利用への移行となっているということなんですね。で、これがね、ものすごく大事な概念だっていうことを最初にお伝えしておきたいんですよ。なんでかっていうと、これあのセールスフォース .com さんとももちろんよく仕事をしているし、他の SaaS のですね、SaaS の IT ベンダーと一緒にお仕事をしているのでよくわかるんですけど、その途中で解約されちゃうと全く儲からないんですよね。買い取りだったらいいわけですよ。昔あの SFA 営業支援システムでシーベルっていう会社があって、だいたいですねシーベルをお客様に提供すると1本お金もらえたんですね。1本っていくらかっていうと1億です。ですからお客様にそのシーベルっていう SFA のソフトウェアを導入して、でまあお客様に合わせて開発すると、まあだいたい1本ですよ。1億円ぐらい、1億何千万ぐらい、まあお仕事をいただいてたということですね。ところがセールスフォース .com のかつて、まあ今でも大体そうだと思うんですけど、費用はどれぐらいかっていうと1人当たり1ヶ月1万円なんですよね。そうすると日立としては一緒に組むとたかだか1万円かよっていう話になるわけですよ。でもこれずっとお客様が使い続けてくれるんであれば、つまり先ほどの言葉で言うと利用ですよね。だったらずっとねお金入りますよということなんですけど、これはね理解されない時代だったわけですね。やっぱり目先のお金で考えますから、100人に対して導入しても1ヶ月間で100万円しか入らないってことですね。まあ1年で1200万円だと、いやそれだけっていう、10年経たないと1億にならないじゃんっていうことになるわけなんですね。ところがこれがねものすごい収益モデルになっていくわけなんですけれども、これがねやっぱり当時では新しすぎたということなんですね。でつまり所有っていうのは売ったら売りっぱなしでも、まあ極端な話ですよ、いいわけですよ。ですからシーベルっていうものをある会社に導入して、で1億円いただきましたと。でシーベル使ってもなかなかね、我が社の営業生産性が上がりませんって言っても、いやそれは御社の問題でしょみたいな話になるわけですけども、例えばセールスフォース .com を導入しましたと。で、なかなかねうまくいかないんです、営業の生産性上がりません、営業成績上がりませんって、じゃあ御社の、ね、責任じゃないですかって言ってもいいんですけど、だったら解約しますっていう話になりますよね。そうすると100人に導入していて1人当たり1ヶ月1万円だとすると100万円となるわけですね。で3ヶ月しか使ってない、そうすると300万円しか お金が入らないじゃないですか。シーベル売ってたら1億円入ったのに、セールスフォース .com だと100万円しか入らない。だったらシーベル売った方がいいなっていう感じになっていくわけですよね。だからこのサブスクリプションモデルの成功パターンっていうのは、いかに利用してもらい続けるのかっていうことが、まあ、命題になっていくわけですね。なので利用し続ける、つまりこれリテンション率っていうわけなんですけど、リテンションを上げていくためにはどうすればいいかっていうと、それはカスタマーサクセス、お客様に成功していただかなくてはならないということなんですね。でここからいくつかページを飛んでお話をすると、顧客の成功とは単に要件を満たすことではない。本書の著者は CS と CX と説明していると書かれてるんですね。 CS っていうのは何かっていうとカスタマーサクセスで、CX っていうのは顧客の経験ということですね。あ、ちょっと訂正します。CS イコール CO プラス CX と書かれてありますね。つまりカスタマーサクセスは CO 足す CX で、 CO っていうのは顧客の成果、そして CX っていうのは顧客の経験というふうに表現しています。でこれがですね、次の、ところに出てくるわけなんですけど、結局カスタマーサクセスっていうのはロイヤルティの話ですよねということで、まあ、ロイヤルカスタマー、ロイヤルティカスタマー、カスタマーのロイヤルティを上げるとかね、顧客ロイヤルティっていう表現があるわけですけど、ロイヤルティっていうのはなんとなく皆さん分かりますでしょうか。忠誠心という意味ですね。ですから、まあ、いわゆるアップル信者って呼ばれる人っていっぱいいると思うんですけど、アップルに忠誠を尽くすと。ですから私はアップルの、まあ、マッキントッシュしか使いませんとか、 iPhone しか使いませんとかね、 iPad しか使いませんと。まあ、他にもですね、いろんな Android とかね、 OS を使ったそういった素晴らしい製品がある、 Windows を使ったパソコンとかね、いろんなものがあるんだけど、私は Apple に忠誠を尽くしているので、いつも Apple の商品を買いますっていう人がいるわけですね。でこれをロイヤルティというわけなんですけど、この顧客ロイヤルティを上げていくっていうのはカスタマーサクセスの非常に重要なポイントになっていくわけですね。じゃあこのロイヤルティっていうのは何があるかっていうと、2つあるというふうに書かれてあります。これが1つ目ね、心理ロイヤルティ、そして行動ロイヤルティ、この2つだと。で心理ロイヤルティと行動ロイヤルティっていうのは多分これ直訳だと思うんですね。で読んでいくと、あ、なんとなくそういうことかって分かるんですけど、これブランディングの話と似ていて、ブランディングっていうのは機能的ベネフィットと、そして情緒的ベネフィットっていう、この2つに分けられる。でこれとほぼ一緒なんですよね。つまり機能的なもの、まあ機能的に成果があるものっていうのがあると思うんです。例えばアップルで言うと、やっぱり Mac の方が好きかどうかは別にして、やっぱり使いやすいとか、機能的に他のパソコンよりも、まあ、性能がいいとかね、でこちらの方が仕事とかいろんなことをやるのに、まあ、効果が高いとか効率的だっていう、これは機能的なメリットですよね。 iPhone の方がその他のものよりもスマホよりもいいんだとかね、安くて機能が高いんだってなると、コストパフォーマンスが高いので機能的メリットがあると。ですから好きとか嫌いとか関係がなくて、でその機能的なメリット、機能的なベネフィットがあると。でこれが先ほど言ったロイヤルティでいうと、この書籍に書いてある行動ロイヤルティのところだと思うんですね。で一方が情緒的なメリットとか情緒的なベネフィット、さっきの話と逆のパターンですね。機能的には実は劣っているところがあると。ですからマッキントッシュとか iPhone とか iPod って好きなんだけど、でも実は他の製品を選んだ方が実は自分の仕事であったりとか趣味的なものも効率的なんだよねとか、効果的なことがとても多いんだけど、でもやっぱりアップルが好きなんだよねっていう、これが情緒的なものなんですよね。でこれをロイヤルティで言うと、この本に書かれてある心理ロイヤルティであるということですね。なのでこの2つがあるということですね。ここでは感情ロイヤルティとか理性ロイヤルティという表現も出てきます。まあ、だんだん皆さんね、こう聞いていると頭こんがらがってくるかもしれないんですけど、つまりは多分ね、 私の余罪管理大学でもブランディング講座って出してるので、まあ、そこに馴染みがある方も多いと思いますから、機能的と情緒的って言った方が私はですね分かりやすいんじゃないかなというふうに思うんですね。行動っていうのはちょっと分かりづらいので、ですからやっぱり機能面でメリットがあると、つまりこの商品を買ってそして利用し続けているとやっぱりメリットがある、それは機能的にメリットがある、その方が安いとかね、そういったものがあると思うんですね。例えばこの絶対達成プライムはまさにサブスクリプションタイプなんですね。ですから先ほどのシーベルとセールスフォース .com との比較と一緒で、普通は研修っていうのはまあいわゆる所有的なイメージですね。なので1ヶ月なら1ヶ月、半年なら半年研修やってください、でそれで終わりじゃないですか。まあ我が社だけでやってもらうっていうことですので、まあうちに合わせた研修やってくださいっていうことになりますから、まあそれなりにお金をいただくっていうことになりますよね。500万とか1000万とか私もいただくわけなんです。でも絶対達成プライムだと、その皆さんの会社に合わせてはいないんだけど、毎月課金モデルで、しかもねこれ1人いくらではないんですよね。1社いくら、1契約いくらになっていて、しかも1万1000円ですよ。もう死ぬほど安いと思っていて、でこれってほとんどお金払ってんのっていう感覚ぐらいじゃないですか。ですから機能的メリットを感じてもらえないっていうふうになると、ちょっとこれはおかしいんじゃないかなって私は思うわけですね。1ヶ月2ヶ月とか半年ぐらい別に私の音声とか聞かなくったって、それはあと半年聞いたぐらいでもペイできると思うんですよ。ですからそこはですね、機能的メリットってのは非常に高いと私は考えています。だからこの機能的メリットを理解できない人に対してどのようにお話をしても、なかなかこううまく話が噛み合わないですよね。そもそも人材教育であったりとか、そういったその投資みたいなもの、教育投資に関する考え方自体がちょっと違うのかなと。だから結局はその機能的に評価ができないということになってきますよね。つまりやっぱりなんだかんだ言ってリアルでやってもらわないといけないよねみたいな話だと、ほぼ機能的な表現じゃなくてどっちかというと情緒的な感じですよね。横山さんの音声とかなんかその映像もいいんだけど、やっぱり近くで話してもらわないといけないよねっていうのは、どちらかというと情緒的なものですよね。機能的な話じゃないです。ですから機能的な側面で考えた時には、絶対達成プライムっていうのは圧倒的なメリット、圧倒的なベネフィットを皆さんにご提供しているという自信があります。それはもちろんそうだと思うんですね。で一方で情緒的なそのロイヤルティっていうものを皆さんにご提供できているのかどうかっていうのは、やっぱりかなり の課題だと思ってるんですね。ですからやっぱり絶対達成プライムに、まあ、参加していることによって、まあ、なんか心理的なね、なんか安心感ってあるよねとか、なんかこういうものに入っていることによって、やっぱり私たちは絶対達成のなんかそういう世界の中にいるんだと。だからこの気分を味わうことによって、やっぱり目標絶対達成しやすくなるよねみたいなことを感じてもらえるんであれば、この絶対達成プライムにはこうなんだろう、先ほど言った心理ロイヤルティっていうのがかかってくる。そうすると、まあ、変な話、これ抜けちゃうとなんかね、心理的にねデメリットあるよねっていうふうになるとすごくいいということですね。ですから皆さんもこういったそのサブスクリプションタイプのサービスを扱ってるかっていうと、多分ほとんどの会社はそうではないと思うんですね。やっぱりなんか売り切りの商品を販売していたりとか、まあ、定期的にご購入していただくようなそういった商品を扱われているかもしれないです。ただもう今の時代っていうのは、もう売ったら売ったでそのままはいさようならっていうのは絶対に良くないと思っていて、あるお客様から、つまり非常にこうなんだろう、うちのことをひいきにしてくれるようなお客様がいて、そのお客様から定期的にご購入いただくと、それをねずっとやり続けることがやっぱり営業マーケティングコストをねすごく下げる意味ですごくいいわけですよ。この方が営業の生産性が上がっていくわけですね。常に新規開拓、常に新規開拓っていうふうにやらなくてはならないようなビジネスモデルだと、まあ、かなりきついですよ。営業のストレスっていうものもなかなかね下がることがありません。ですから このサブスクリプションタイプではなくっても、このカスタマーサクセスっていうことをすごく意識するっていうのは非常に重要じゃないかなというふうに思ってるわけですね。この書籍を読んでるとですね、すごくカタカナが多いんですね。でも必ず覚えておいてほしいのは、これからの時代リテンションなんですよね。さっきちらっと言いました、リテンションっていうのは維持っていう意味なんですね。ずっと保持し続けると。ですから会社の命題でもリテンションっていうのは重要で、この社員がずっと我が社で、我が社の社員で居続けるっていう、この リテンションってすごく大事なんですよね。離職されちゃうと残念だよねっていうのがあるので、ですから例えば年齢を重ねていっても、この優秀な社員がどうすればね、我が社にね居続けるのかっていう、この人事制度においてもリテンションっていうのは非常に重要になっていきますので、まあお客様もそうだし社員もそうだし、どうつなぎ止めるのか、これはね非常に重要なポイント でこれは社員のリテンションを上げるっていう意味でも、まあはっきり言って同じなんですよ。心理的なメリットとか機能的なメリット、まあつまりやっぱりお給料の問題とか働きやすいとかね、その待遇の条件ということもそうだし、あと心理的なものってあるじゃないですか。やっぱりこの会社にいるといいよねだったりとか、やっぱりこの会社にいることが自分の誇りであるっていうふうに思ってもらえるとすごくいいですよね。だからこれはカスタマーサクセスでもそうですし、やっぱりこう社員に対するサクセスっていうね、社員の成功を考えるっていう意味でも非常に重要なポイントになってくるわけなんですね。で今回ぜひトピックとして紹介したいのは、カスタマーサクセスはカスタマーサポートではないっていうところなんです。でこれはさっきも言ったような、社員のサクセス、社員の成功を願うっていうことがリテンション率を上げるっていう話をしたんですけど、それに全く通じることなんですよね。社員に対するサポートではないっていうことです。社員のサクセスを支援していかなくちゃいけないっていうことなんですね、会社側としては。なのでそこがねすごく重要なポイントになっていくので、必ずここは押さえておいていただきたいなというふうに思っています。でこのカスタマーサクセスとカスタマーサポートっていうのは何が違うのかっていうこと、これがね非常に分かりやすいんで、いくつかの切り口でお話をしたいと思うんですね。でカスタマーサクセスという部署とカスタマーサポートという部署があると、カスタマーサクセスというのは概念だけではなくて部署がないといけないという話なんですね。皆さんの会社で部署までありますかね、まあ、ほとんどの会社ないと思うんですよ。ですから SFA、CRM 関係であったりとか、まあそれなりの規模の IT 企業であると、こういうカスタマーサクセスっていう部署があって、さらにカスタマーサクセスマネージャーっていう方がいらっしゃるんですね。でそうでないと大体はカスタマーサポートになるわけですね。でカスタマーサポートの部隊とは全然違う、分けないといけないんだ組織的にはという話なんです。これをね対比形式で紹介していきたいと思います。まず分かりやすいのはカスタマーサポートですよね。カスタマーサポートの部隊っていうのは財務上の性質でいうとコストセンターになってるということですね。ですからカスタマーサポートの部隊っていうのはお金がかかるということですね。コストセンターだから。じゃあカスタマーサクセスの部署はどうかっていうと、逆にプロフィットセンターであるということですね。ですからここは利益を出す部署であるということです。で、2つ目、活動としてはどう違うかっていうと、カスタマーサポートの方は要望対応型というふうに書籍には書かれています。つまりお客様から何らかの要望があった時にすぐ対応するということですね。これは非常に分かりやすい、まあ、つまり受動的になると思うんですね。で、カスタマーサクセスっていうのは先回り型、データをちゃんと見ておいて、でこのお客様にはちょっとね離脱されるかもしれないと、ですから先回りして手を打たなくちゃいけないよねと、サクセスに向かってないと、我が社の商品を使ってサービスを使ってでなんかうまくいってないんじゃないかっていうことなんですよね。だからお客様から問い合わせがあったらね動くんじゃなくて、問い合わせがない状態からも常にお客様の、まあ、データというかね、やっぱり皆さんの会社で言うと営業がお客様とコンタクトを取って、で何かあったらすぐにね 先回りして対応するっていうことがとても重要だということです。で、その部署を評価するための指標は何かっていうと、カスタマーサポートは効率重視、カスタマーサクセスは成功重視ということですね。カスタマーサポートはやっぱりコストセンターなので、やっぱり効率的にやっていかないと、なんだ、費用ばっかりかかってしまうということですね。カスタマーサクセスというのは成果ですね、成功重視、やっぱり収益ドライバーというかプロフィットセンターでありますので、ここは利益を生み出すような部署でありますので、成功重視型であると、成功指標というものが評価の対象になりますよということです。で、モデルって書いてあるんですけど、それは何かっていうと、カスタマーサポートは人で集約型のモデルであると。人でっていう表現がね、ちょっと古い感じがしますけど、効率重視だからしょうがないかなっていうふうに思いますね。だから、これからね、人でって言っちゃうと、その人っていうのは RPA、いわゆるロボットに、デジタルレイバーに置換されていくんじゃないかなというふうに思うわけですね。人じゃなくても、喋ることができるようなロボットがいれば、カスタマーサポートっていうのはなんとかなると、チャットボットとかね、いろんなものがありますので、ですからあんまりその電話をしてなんか対応するというよりも、ウェブにねアクセスすることによって、その画面にロボットが現れてね、そこと会話をしていくと、チャットでね会話をしているとなんか解決されていくっていうのがありますよね。人手不足なわけですから、そうやって効率的に対応していかないと費用ばっかりかかってしまうということですね。で、カスタマーサクセスっていうのはやっぱり人がやらないといけないと思うんですね。で、分析中心、先ほど言ったようにデータをしっかり見て分析していかないといけないということです。で、目標は何かというと、カスタマーサポートは応答性をいかにスピーディーにするのか、これが目標になるであろうと、この部署ので。カスタマーサクセスっていうのは予測性、お客様がどうやったら成功するのか、逆にお客様が離脱しないように、予測していかなくちゃいけない、先回り型だから当然ですよね。このカスタマーサポートとカスタマーサクセスっていう部署を対比することによって、皆さん多分カスタマーサクセスっていうのがなんとなく分かってきたと思うんですよね。で、これからの時代っていうのは、これ最後にまとめますけれども、やっぱりね、既存のお客様をしっかり、リテンション、維持していくってことがとても重要で、リピートオーダーをもらうことがやっぱり一番いいわけですから、ずっとお付き合いをしていく、そのためにはお客様の成功を願うことが必要で、で、そのためのお手伝いをするっていうことが、営業個人個人に一人なのか、営業個人個人でやるのか、それとも会社が別部署を使って、で、しっかり対応してやっていくのか、能動的にやっていくってことがとても重要であるということですね。皆さんの会社が IT ベンダーでなくても、このカスタマーサクセスっていう概念はもうどんどん広がっていくと思うんですね。最初にお話したように、所有から利用に、変わってきていますからね、お客様の価値観っていうものが。ぜひこのカスタマーサクセスっていう概念も皆さんの営業組織、会社に文化として根付かせてみてはいかがでしょうか。今回の横山信弘の営業プレミアムセミナー、ご紹介させていただいた書籍は、カスタマーサクセス、サブスクリプション時代に求められる顧客の成功10の原則でした。ここだけでね、私はいいと思ってるんですけども、さらに読んでみたいっていう方は、ぜひご購入されたらいいんじゃないでしょうか。また皆さんお会いしましょう。今月もありがとうございました。お疲れ様でした。